壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜が。
墓場のラジオ、渋ちゃんです。
のぶちゃんです。
びっくりしましたね。
何です？
大杉蓮さん。
あー、そうやね。あー、急やね。あまり
66歳で死去ということでね。
ぐるナイ見たけど、普通やもんね。すごい元気だったよね。
そうですよね。10日前ぐらいの収録だったから、あれが。
そう。ほんまにね、急すぎてちょっとね、信じられないんです
よ。びっくりですけどね、66歳という若さで。僕らと一緒の徳島のね。
そうですね、
出身でね。
はい、ちょっと場所は市は違いますけどね。小松島の方。
そうですね、僕の奥さんと小松島市やから。
ああ、そうか。
そうなんですよ。
親近感がね、ありますけど。
びっくりしましたけどね。なんかあれやね、でも芸能人のこの死の報道みたいなさ、があるとやっぱりこう物議を醸し出すよね。芸能人だからといって、有名人だからといって、その遺族の方へのインタビューとかさ、死の死因についての報道とかさ、どこまでこうすべきなんかとか、
これラジオでこう喋ること自体もなんかね、大丈夫かなって思っちゃうよね。
あ、まあね、こうやってね、ポッドキャストですらね、なんかヤフーニュースの、とある記者の方が書いてて、もう他にもいっぱいいろんな記事がいっぱい見たんやけど、その方が一番こう僕の気持ちとこうシンクロしてたというか、
ああ
結構その通りやなと思った
近しい、
記事があって、それがあの有名人の死の報道については2種類あるって言ってるのね。で、あの一つは、その有名人の死因を知りたいっていうニーズに応えなければならない。
ああ、なんでだろうっていうのはあるわね。
そう。で、もう二つ目が、その有名人の訃報をきっかけにして、その病気とか、予防法、あるいはその死っていうものそのものに対して、啓発、する、できる機会みたいな。
はいはいはい、
その二つがあるみたいな。
どういう病気なんかっていうのがあるよね。
で、その一のさっきのニーズに応えるっていうのは、やっぱりその有名であった以上、その人、好きだった人とかがいっぱいいるから、その人たちが、やっぱり最後の死はどうだったのかっていうのを知りたいっていう。このニーズが消えない限りは、この報道のあり方も変わらないんじゃないかと。
なるほどな。
で、あの、著名人だからといって、どこまで報道すべきかみたいな、そこの線引きっていうのは、もう報道メディアができた段階から、ずっと議論されている。知る権利と。
ずっとあるってか。
ね、ずっとあるから、
もう
そこに対してはジャッジが誰ももうできようがないと。ただ、海外の方では、日本に比べて、なんかこう、ある一つの考えが、ようやく、台頭してきたというか、それがね、著名人の死であった場合、それを報道するに値するメリットが、発生する場合であれば、報道しかるべきだみたいな。
そのメリットってどういうことなんだろうな。
例えば大きな病気で亡くなった方が、報道、その死因をはっきりと報道した時に対して、今その病気で苦しんでいる人が、何らかのこう、なんていうの？
それに関する
、教授を得られるというか、
啓発みたいになったらっていうこと？
とにかくその報道することに対してどれくらいのメリット？全くメリットがないものに対しては、それはもうプライバシー保護の観点から言うべきではないんじゃないかみたいな。なんかそういうジャッジをね、すべきじゃないかみたいな。
そうか、
こと言ってて。
で、
二つ目、有名人の死に対して、死というものに対して、それを機会として、改めて考える。で、まあ本当に賛否両論あるとは思うんですけど、それに関しては、二点目に関しては、その人は、まあ、いいんじゃないかと思ってるっていう話で、こう、まとめてたんですけど、で、俺もまさしくそれはそうだなと思ったから、今回そうやって喋ってみたんやけど。
そうね。
そうそうそう。なんか俺が死っ ていうワードに対して思い出すのはやっぱり二つの詩で、
うん、
身近な詩なんやけど、
うん、
一つがあの昔飼っていた犬の詩、
うん、あ犬ね、
うん、ナチールですよね、
ナチールか、
うん、
ナチールの方か、
僕のパスワードでもいっぱい出てくるナチールなんですけど、
うん、
ナチの詩が、うん、20代の前半21人ぐらいかな、
うん、
やって実家で飼ってて、その時僕は東京にいて、
うん、
で兄貴も弟も、
うん、
大阪とかいろんなところにほぼに散ってて、
うん、
なかなか実家に帰る機会なかったんやけど、もうナチが弱ってると、
うん、
もうそろそろ目も見えんし、うん、なんか鼻も効いてないし、これはもうそろそろじゃないかっていう話をしてたんやけども、
あ
そうなんや、でもなかなか帰れんしなって言って、
うん、
まあ、なるべく帰れるようにするわって言って、
うん、
まあ、帰ってたまに会って、
うん、
頭が出たりしてたんやけど、
うん、
突然ね、うん、いなくなったのよ。
いなくなった、
うん、
ああそう
そう、絶対にね、
うん、
逃げようがなかったわけよ。
う
ん、でナチってね、あの、うん、シェットランドシープドッグっていうね、
うん、
賢い犬種ではあったんやけど、ほんまに賢くてね、
うん、
あの人の言葉わかるんかいなみたいな感じの対応とか、
空気読める。
そう、であの庭の裏で飼ってたんやけど、
うん、
あの勝手口の扉開けっぱなしにしてても、で、うん、絶対出ていかん。
あ、なんかすごいな。
ほんまに賢かったんよ。
うん、
もう今の犬とは正反対なんやけど、今飼ってる犬はもう全部ナチを真逆にしたよ。勝手口のドアもどないかして出れんだろうかみたいなガリガリしてるみたいな。
ガリガリするんや。
うん、感じなんやけど、うん、ほんまに賢くて、その犬が、うん、開けてても出てい
かないはずの勝手口を、
うん、
絶対に誰も開けてないのに、
うん、
いつの間にかいなくなって。
墓場のラジオシーズン
前の日に
無料公開はここまで。さらにディープな話へとつながる全編を聞きたいあなたはぜひ概要欄の URL からメンバーシッププランにてお楽しみください。
病院を回ったら見つかって、
うん、
その半年後、
うん、
今でも覚えてるよ、なんか呼び出されて実家に、夜父さんと母さんと二人に、うん、俺なんか
先生、
うん、俺が11、8の時に、
うん、
大学から夏休みに帰ってきては指導してくれてた先生だけど、
うん、
だから22、3、うん、ちゃんと適度に付き合ったんやけど、
うん
うん、ある日なんか突発的にね、
うん
うん、
そうか、
でその子はなんだろうな、
うん、
入れ墨いっぱい取ったし、
うん、
言って、
うん、
で結果ここまで転校して、
うん、
うん、でもこれで一までよかったんやけど、
う
ん、全部落ち着いたんがもう何ヶ月か前かな、
うんうん、
半年ぐらい前の話だけど、
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。墓場のラジオシーズン1、あらゆる談義をお楽しみください。